この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2017年1月20日金曜日です。長野県須坂市の大森中学校が命名権を持つ小惑星が大森中学校と命名されたとか。この小惑星はおよそ10年前の生徒が見つけたもので、先生の一人は命名に刺激を受けて宇宙に興味を持つ生徒もいるはず、将来につながれば嬉しいですと話していたそうです。小惑星に実在する中学校の名前をつける、面白いですね。ぜひともこの中学校には生徒がもっと宇宙に興味を持つように各教室に星の名前をつけてほしいものです。では雑誌チェックです。今日1月20日の三つ星記事はフライデー58ページ、見出しは早ければ来年前半にも発表、平成の次はこれ、新元号決定までのマル秘ルール。政府は2019年1月に皇太子が新天皇に即位して元号を決めるという方向で検討に入っていますが、そもそも元号というのはどのようにして決められるのか、記事のポイントをピックアップです。平成と決まった際も実は昭和天皇の崩御の随分前から新元号の選定が極秘裏に行われていたそうです。当時はまず竹下総理が官学者ら数人に委嘱して候補名を提出させ、法制局の長官とも協議して平成、もう一つは治める分、終分、そして正しい化ける昭化の3つの案に絞り込んだそうです。その後総理官邸で元号に関する懇談会、元号懇を開いて有識者8名に示して意見を求めたところ、政府の第一案平成が全員の賛同を得たので閣議を経た上で官房長官が発表した、そういう流れだったそうです。当時の様子を東京大学特任教授の鈴木博人さんはこんな風に話しています。
元号懇のメンバーは会議中記者に捕まってしまうとの理由からトイレに立つことも許されない限界ぶりでした。官房長官の小渕さんが掲げた文字を記号した総理府人事課の役人ですら元号を知らされたのは発表の20分前という徹底ぶりでした。
新元号の選定にあたっていくつか知られざるルールがあるそうです。全国紙の政治部のデスクによれば、最低限決まっていることというのは2文字で分かりやすく俗用されていないこと、またアルファベット表記の際に明治以降と同じ頭文字になるもの、つまり明治の M、 大正の T、 昭和の S、 そして平成の H で始まるものは避けるはず、また地名や人名などの固有名詞に同じものがないかチェックもされる。中国の歴代の皇帝の名前まで遡るので非常に骨の折れる作業となるそうです。またメディアにスクープされたものも除外されるんだそうです。来るべき新しい元号、その予想は非常に困難ですが、フライデーはあえて指揮者に予想してもらっています。元号の歴史研究では第一人者、京都産業大学名誉教授の所功さんはこんな風に話しています。
これまでの元号は全て中国の古典から採用されてきました。例えば平成の出典は式と書教です。従来の慣習からおそらく今回も中国の古典から選ばれる可能性が高いですね。しかし日本書紀や日本人の漢詩文集など自国の古典から採用すべきだとの議論もありまして、私はそれを期待しています。
また先ほどの東京大学の鈴木特任教授は、
個人的には過去29回も使われている永遠の A という文字が入ってくるのではないかと思っています。縁起のいい字と組み合わせて喜びと長いで消え、あるいは景色の K と長いで KA などでしょうか。
すでに現時点でいくつかの候補が決定している可能性が高いようですが、メディアにスクープされると除外されるというルールだとすれば、先ほどの鈴木教授の予想はどう考えればいいんでしょうか。まさか当て馬だったりして。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。